ューンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるく語る映画情報番組です。ご案内は
タッポシ、
ヤタベ、
寺門がお送りいたします。
はい、こんばんは。はい、こんばんは。
おかえりなさい。
すみません、前回とちょっと夜仕事が、収録時に現場の仕事があって、まだ何の現場かは言えないんですが、ちょっとね、あの街中、水戸の街中で撮影があったので、公開、情報解禁されたらそのお話はしたいなと思います。
ちらっと聞いたけどね、なかなか面白そうなね、
いや、本当に言えないんで、ね、またね、まあ、だけど今日は矢田部会の中なんだよね。
後輩、はい、
そうなの で、 そうです、ね、別の作品で、今月放送されているドラマのロケ裏話をたっぷりちょっとしたいと思ってますんで、うん、お楽しみにいただければなと思います。
いはい、はい、では早速今日スッといくね、うん、前半は
この2週間で変わったんじゃない、
何かが、
いやあんま変わってない
あの僕もボケをしなかったしね今日は
そうね、
マクンビンですとか、
いや、ああ、なるほど、
イソンギュンです
とか、後半の矢田部会に時間を使いたいっ
ていう、あ、まあ、いや、そうね、
はい、そうか、はいはい、前回のタッポシ会の時には、うん、結構やっぱ早めに切り上げて、うん、ドキュメンタリー映画をもたらすものってやつをですね、あれすごい
参加したかった、
じっくり話したのね、あの時ね、
何話したか覚えてないけど
おじいちゃん
これだ
まあまあまあ
まあまあまあまあ、はいはいはい、前半はですね、アカデミー賞の話とか、ちょっと高崎映画祭の話とかをしようかなと思います。ほうほう、で曲挟んで後半やった会です。
はい、収録の段階ではまだ日本アカデミーは発表されてないの で、 アメリカのアカデミー賞の話ね、
オスカーの方ですね、
はい、
はい、そうですね、はい、じゃあ、早速いきましょう。
はい、
そう、この番組は、まあ、毎度収録番組なので、
はい、
このアカデミー賞、アメリカアカデミー賞ですね、うん、日本では3月3日月曜日に、
はい、
今年は NHKBS で、生中継されまして、多くの方がこう見る機会がね増えたじゃないかなと思いますけれども、
はい、
放送は3月4日火曜日にあったんですけども、うん、その時には結果分からず収録で喋ってて、はい、うん、まあ、今度収録でね話しましょうねってその時に言ってて、
そう、はい、だからリアタイで聞いてる人はもう発表されてるのに、
ね、そうだよね、
収録時点では発表されてない、分かんないから、そう、誰が撮ったんでしょうねっていう、
そうそう言ってる、
途中半端だ、まあまあまあまあ
まあ、まあ、はい、はい、ということで、そうね、まあ、結果が出ましたので、まあ、今更感はありますけど、うん、ちょっとね、触れていきたいと思います。まずじゃあ受賞結果からちょっとね、ざっと話しますね。
はい、
第97回アカデミー賞の受賞結果、まず作品賞アノーラ、監督賞ショーン・ベイカーで、またこれアノーラのショーン・ベイカー、
はい、
そして主演男優賞、ブルータリストでエイドリアン・ブロディ、うん、主演女優賞、これもアノーラでマイキー・マディソン、
うん、
そして助演男優賞、これはリアル・ペインっていう作品からキーラン・カルキン、
うん、
カルキン坊やのお兄ちゃん、
そうそうそうそう、うん、カルキン坊や助演女優賞エミリア・ペレスという作品からゾーイ・サルダナ、
うん、
はい、それから脚色賞、こちら強行選挙でピーター・ストローガン、うん、脚本賞、うん、アノーラからまたショーン・ベイカー、
うん、
はい、撮影賞ブルータリストからロール・クローリー、
うん、
衣装デザイン賞ウィキッド2人の魔女、
うん、
メイクアップヘアスタイリングショー、
うん、
サブスタンス、
うん、
という感じでだーっと、あ、これ全部言っとくか、
視覚効果賞、
はい、視覚効果賞、視覚効果賞デューン砂の惑星、うん、パート2、うん、そして音響賞もデューン砂の惑星、うん、パート2ですね、うん、作曲賞ダニエル・ブルーンバーグ、あ、これはブルータリストからですね、歌、うん、曲賞エミリア・ペルスからエルマル、美術賞ウィキッド2人の魔女、
うん、
編集賞ショーン・ベイカー、アノーラですね、
うん、
そして、国際長編映画賞、
まあ、昔の外国映画賞、
そうですね、うん、これブラジルの作品でした「I'm Still Here」、
はい、
そして短編実写映画賞「I'm Not a Robot」っていう作品ですね、
うんうん、私は人間っていう、はい、放題がついてますけど、
そうですね、
同じ意味ですが、
長編アニメ映画賞は「フロー」、
うん、
短編アニメ映画賞糸杉の影の中で、
うん、
長編ドキュメンタリー賞ノーアザーランド故郷に、うん、故郷は他にはない、うん、短編ドキュメンタリー映画ザ・レディ・イン・オーケストラ・ニューヨーク・フィルを変えた風というふうになっております。
ドキュメンタリー 長編と短編に1本ずつ日本の映画がノミネートされてましたが、
ね、
残念ながら受賞までにはならず、
うん、そうですね。
それから、長編じゃなくて短編のアニメ、
はい、
もう飴玉というのがね、うん、日本の作品がノミネートされてましたけど、うん、こちらも賞自体は逃してましたけど、うん、まあ、ノミネートはねしっかりされてました、
うん、まあ、今回だからね、やっぱり日本映画の受賞がなかったので、うん、その後の放送でメディアがで取り扱うのはあんまり
そうだ、ね、
なかった、
ね、盛り上がりはね、
うん、そう、う
ん、あんまりなかった、
ね、まあ、去年はゴジラがあった
ね、そうね、そうそうそう、山崎隆監督たちの白組の VFX、うん、特殊効果賞、うん、取った時は去年はすごい話題になったけど、
うん、
今年は報道という意味ではね、うん、あの日本でのただまあ毎年映画ファンにとってみたらお祭りであり、うん、あの一応権威のある作、うん、あの賞受賞式だからね、
うんうん、
作品としては面白みが、うん、これからどういうふうにまた配給会社とかはどう、ね、うん、戦略を練って公開していくかとかあるだろうからね、うんうん、
これ授賞式見ました？
やたべは見てない
です、ね、記事でしか、
うん、あの、うん、やっぱ、まあ、今もうすぐ、ね、うん、あのリアルタイムで入ってくるから、
うん、
隣の上司と、
うん、
いやあの裏取ったみたいなねって話はちょっとした、
ね、ああなるほど、いいですね、
はいは
いはい、まあ、
いい上司がいるんですよ、ね、左に
素晴らしいですね
あなるほどなるほど、
ご存知ですか？
なんかご存知かもしれないですね、
あ、まあ、そんなうちはネタはともかく、
はいはいはい、ですね、で、まあ、あのいくつか特筆すべきことがあるんですけども、うん、やっぱりショーン・ベイカーのあの裏、
うん、
この受賞については本当にもうそうですね、あのパルムドールカンヌでも撮ってたんですけども、はいはい、まさかアカデミー賞しかも、うん、5部門ノミネートのうち、4部門かな、
うんうん、
を受賞していて、で、まあ、あの、まあ、よくもうこれはね、あのよく言われネット記事でも出てますけど、うん、まあ、インディーズ作品なんですよね、
うん、
あの監督賞、編集賞、
うんうん、
そして、脚本賞、うん、これ全てショーン・ベイカーなんですよ、
うん、
だから監督自らやって、まさにだからね、はい、あの自主映画ですよね、うん、のこうような作品がアカデミー賞を取ったと、
うんうん、
これもうやっぱりエポックな出来事、ね、かなと思います。
やっぱり作りってこれ映画を目指す人だからね、うん、個人とか、まあ、アメリカでどのぐらいの人がそういうことをやっていて、うんうん、どのぐらいの人がそういう、まあ、マーケットがあって見ることができるのかとかわからないんだけれども、うん、やっぱりすごく夢のある、
うん、
別にハリウッドメジャーが作った作品ではなくても、うん、ちゃんといい作品が作れれば評価をしてくれるんだと、うんうん、いうことの証でもあるわけだからね、
うんうんうんうん、そうなんですよね。で、まあ、まあ、このアカデミー賞の前のから、あ、まあ、この番組ではねよくちょくちょく話してますけど、はい、昨年のアメリカハリウッドの状況としては火事があったりとか、うん、まあ、そういったことで、うん、なかなかこう制作が止まってたりとか、
うんうん、
まあ、メジャー作品が世にあまり出てこないっていう流れがあった中でのアカデミー賞だったっていうこともあって、はい、まあ、インディーズ系の作品なども、
うん、
だいぶノミネートされていて、
はい、
で、さらに、まあ、近年のそのアカデミー賞のその賞を与える側ですね、アカデミー会員が、
うんうんうん、
すごくあの多様性に富んだアカデミー会員に今 なってるんですね、
うんうんうんうん、
かつてはあの白人しかいないみたいなこと言われてて、
うんうんうん、
それを、まあ、ここ近年は、
うん、
世界各国のアカデミー会員からの投票っていう状況になってるので最近、まあ、まあ、去年のゴジラなんかの、ね、動きとか、
うん、
まあそうですね、パラサイトが受賞したとか、うんうん、まあ、その辺からやっぱりアジア映画とかも注目されたり、
うんうん、
はい、ハリウッド作品じゃなくてもアカデミー賞受賞するっていうような、まあそういうこうなんだろうな、構造的な部分でもこう、うん、アカデミー賞自体が変革してる、
うん、
まあそういった最中での、まあ、今回の受賞なんですけど、うん、まあ受賞式 の、まあ、胸熱なシーンは、
うん、
監督賞の時かな、
うん、
賞を渡す方ですね、プレゼンターですね、
うん、はい、
タランティーノだったんですよ。
ああ、そうだった
の、うんうんうん、でタランティーノが、まあ、まずね、その紹介するわけですよ。で、うん、なんだ、オスカー goes to って言って、
うんうんうん、
アノーラショーン・ベイカーって言うわけですよ、
うんうんうん、
で、このショーン・ベイカーの作品、アノーラに出てる、まあ、主演女優賞を取った、
うん、
マイキー・マディソンっていうのは、
はい、
タランティーノ作品の、
うんうん、
Once Upon a Time in Hollywood、うん、
はいはいはい、はい、
の中で出てる、
そうだったんだ、
まあ、実質もタランティーノが発掘したと言ってもいいような女優さんなんですね。 で、まあ、なんかそれもショーン・ベイカーのコメントして、ね、あなたの映画、あなたが発掘した彼女がいたから私の映画できたんですよみたいな、
ね、
うん、ことを言ったりとかっていうのがあって、まあ、その辺もう胸熱。
そうだね、
はい、
う
ん、でさらにそのショーン・ベイカーのコメントが、
うん、
まあ何回もこの編集賞とか脚本賞とかステージに上がるから、
うんうんうん、
まあ、大体何回も上がると、ね、うん、ちょっとこっちも飽きてくるんですよね。
まあね、それはだって言って、うん、まあ普通は1回だからね。
そうそうそう
一般的には
またかみたいな感じがあるんだけど、うんうん、おそらくこう取っといたんでしょうね。すごくいいコメントを言うんですよ、う
んうんうん、
これ全部読み上げたいぐらいのことなんだけど、まあ、ちょっとだけ全部はね長いから読むんだけど、うん、
はいはい、
ちょっとねそのままスピーチの日本語訳を読みますね、
はい、
今夜我々がここに集まり、また皆さんが放送を見ているのは、ひとえに映画を愛しているからです。映画と恋に落ちたのはどこですか？映画館ではないでしょうか。映画館では他の観客と共に一つの体験を共有できます。共に笑い、泣くことができる世界の分断を感じる昨今、これまで以上に重要性が増しています。これは自宅では得られない共同体験です。そしてまさに今、劇場体験は脅威にさらされています。なんていう話から始めて、うんうん、まあ、とにかくそのインディーズ作品とか、うんうん、映画館で映画を見るっていう価値、うん、これを強く訴えてたんですね。よくね、あのアカデミー賞のスピーチでは、うん、あのセンキューセンキュー、いろいろね、家族にセンキューとか、
うんうんうん、
それで終始しちゃうような場面が多い中、うん、こういった、まあ、あのメッセージを書いて読んでたかな、
ね、うんうん、まあ、あの多少政治的なとか、うん、その時の情勢とかについて触れる時も注目はされるけれども、うんうん、 そうですね、うん、そうじゃなくて映画を愛する人たちへのメッセージって、うん、はい、多分自分自身が映画が大好きで、うん、大好きでしょうがないっていうところからの、うん、心からの言葉だと思うのね、うん、
はい、
それはやっぱり本当に映画ファンにとっても、うん、映画人にとっても作る人も見る人もちょっとグッとくるよね、
う
んうん、でまたタランティーノ自身がそうだわけだったじゃん、もともとただの映画オタクだわけじゃん、
そうそうそう、
本当それがもう、もう本当にアメリカンドリームを掴んだ男だから、
うんうん
う
ん、
そういうのがあると、なるほど、なんかね、うん、時代の流れも含めて面白いなって思うな、
うん
う
ん
う
ん、
あのショーン・ベイカーのスピーチの中で僕が印象に残ったのは、うん、あのネオンというですね、うん、
はい、
配給制作会社がありまして、
はいはいはい、
で実はここ5年ぐらいのパルムドールをずっとそこが、
うん、
あの配給制作してるんですよ、
うん、カンヌの最優秀作品賞、ね、ということだね、パルムドールとね、
パルムドール、パラサイト、
はい、
チタン、うん、逆転トライアングル、落下の解剖学、アノーラ、
うーん、
この5作品は全部この同じネオンってところだから、うん、A24 に次いで、
うんうん、
またその注目すべき、うんうん、あの配給制作会社っていうのが、うんうん、あの出てきて、
うんうん、
でこ の, あ の, しんなんていうの積極的にいろんなの人材をあの発掘しては、うんうん、こういうヒノキ舞台に連れてくる、
うんうん、
でそういう制作環境を整えてあげる、うんうん、こういう人たちの存在も本当に見逃せないなと思うし、うんうんうん、ショーン・ベイカーは実はこのネオンっていう会社にも非常に賛辞を述べてるんですよね、
うん、
あの謝辞というかありがとうって、うんうんうん、だからこういうふうになんか映画ってやっぱりいろんな立場の人が関わってその奇跡が重なって生まれてくるんだなっていうのを改めて思って、
うんうん、
ね、なんかそういう、
う
ん、
そうね、
まあそのまあ、キノフィルムさんにもね、うん、頑張ってほしいなと思ったり、
う
ん、
まあ、日本ではでもかなり頑張ってる日本の中では
そうだからなんかその世界でもね証明できるようなさ、そういう映画もね生まれてくるといいななんて思って、
うんうん、やっぱりその、まあ、日本の映画界もそうだけどいわゆるメジャーな制作配給会社だけではないところで、まあ本当に多様性っていう言葉がまあぴったりきちゃって、うん、まあ、必ずしもそればっかりではないとは思うんだけど時代の流れってどうしてもあってだけどやっぱりそれはまあ、作る側も見せる側も見る側もやっぱり環境も変わってきてる中ででも監督自身が映画館での共有体験っていうことに言及して、うん、メッセージをくれたっていうのはまあ見方はもういろいろあるってけど、うん、やっぱそれが原点じゃないのっていうのをちょっとね、うん、考えるきっかけになっただろうね。
翻るとやっぱ大手の映画制作会社の方がやっぱ元気がない。
うん、
まあまあ、うん、それは逆に本当逆にはその自分小さい とかアイディアだけでやっていこう、まあ、日本で言えばカメラを止めるのの成功も一つの例だとは思うんだけども、うん、そういうところ予算がないとか時間がないとか人を集められない中でもアイディアでそういうふうに成功することができる土壌がまあある程度こう広がっていってるっていう現実もあるわけです、うんうんうん、イコールやっぱりメジャーの元気のなさにつながるとはそこは、あの、まあ、比例っていう言い方が正しいかどうかわからないけど、まあ、どっちにもどっちなんだろうなって、
うんうんうん、そうですね、うん、まあその、まあ、今ねネオンの話ありましたけど、そうネオンもネオンのことをショーン・ベイカーさんは監督はその、うん、そうですね、スピーチの中で触れていて、うんうんうん、まあ、ネオンそれから A24 あとサーチライトピクチャーズこの3社を今追っておけば、はい、うん、アメリカ映画は
そう、もう、まあ、サーチライトはどこに買収されたんだっけ。
うん、ああフォックスじゃないですかね。
あ、フォックスか。
もともとフォックスの子会社みたいな。
子会社なの、
はい、そう、はい、う
ん、天海さんもね、うん、サーチライトピクチャーズのパンフ集めをしてるんですよ。
またまた。
なんでかというと、はい、サーチライトピクチャーズのパンフって、
うん、
全部同じ想定なんです。
うーん、
だから
こうデザイナーが一緒なのかな、想定デザイン、
まあ、揃えていて、うん、ボリュームいくつみたいになって、
なるほど、ね、
こう揃えられるんですよ。
なるほど。
毎月の月刊の雑誌揃えるみたいな、
ま、昔あったじゃないですか、これ
ドラゴンボール的な、
いや違う違う、
あられちゃん的な、
こち亀とか、
そうそう
そうそうじゃなくて、ああ揃えられるあれ気持ちいい
じゃなくて、
なんだっけ、シネスイッチとか、
ああそうだね、シネマスクエア東急とか、いわゆる単館系が流行った頃ね、うん、想定は全部一緒だったね。
そうそうそう、その感じです。
シネスイッチはやっぱおしゃれ感あったもんな。うんうんうん、なるほどね。
うん、はい。うん、でね、じゃあまあちょっと本当胸熱シーンいっぱいあるんですけど、そんな中で最後かなプレゼンター出てきたのが、うん、メグライアン出てきたんですよ。
お、
今回ビリー・クリスタルと。これはめっちゃ良かったですよ。
まあ、
メグライアンなんて多分めったに表に出てこなかった、うん、そう、もう63になるんだって。
まあそうだよね、
うんうんうん、
もう本当90年代のラブコメといったらメグライアンだからね。
そうでまあ2人の掛け合いも、うんうん、そのまあもうこの2人といったら恋人たちの予感ですね。
そうね、
うん、その掛け合い、そのセリフもちょっと引用した掛け合いやったりして。
なるほど。
そうそう、
もう
そ
れがね、本当もう4、もう90年代だって30年前だからね、うんうん、
大丈夫、変な声出すシーンとか再現してなかった。
あ、うん、そこまでやるんだけど、うん、そうだから、ね、それもまた、いや、メグライアン出てきたら嬉しかったですね。
うん、
うん、そうだから今回、まあ、受賞作品とか、あ、ノミネート作品か、うん、とか、あとは、まあ、観客席に座ってる人たちはちょっとそのメジャーな感じじゃなかったんですね。
うん、
うん、そういう、こうインディーズ系がね、うんうん、注目されてるっていうだけもあって、うんうん、まあ、その分プレゼンターがやっぱりね、豪華で面白かったし、
いわゆるかつての映画ファンも喜ぶような名前の通った方々が多く出てくれたんでね。なるほど。
そんな感じで、
うん、いや、その中でね、うん、ちょっと本当急に話飛ぶんだけれども、はいはいはい、ジン・ハックマンの謎の死っていうのが衝撃的なニュースで、
そう、
まだ分かんないことがいっぱいある、うん、ちょっとずつちょっとずつなんか分かったみたいだけど、うん、
アカデミー賞でも触れてました。
あ、言ってたんだ。
うん、
うんうん、ね、もう本当70年代80年代90年代70、まあ、フレンチコネクションとかから出てきて、
うん、
許されざるものでもう助演男優賞かな、うんうんうん、を取っていらっしゃって、うんうん、もう本当にハリウッドの重鎮の役者の一人だったわけだけど、まあ、いつも 何か出てらっしゃらないなと思ったらもう辞めるって言って辞めてたらしいけど、この謎、ね、うん、奥様と愛犬とっていうところと、うん、なんかちょっと不思議、ちょっとまあこれから
情報、ね、うん、一応心臓病という発表が、ね、
そう、そうなの、
ありますけどね、
うん、そうはあったんだけど、えってちょっと衝撃なニュースだったなと思って、
ね、ですよね、うん、そうそうそうね、
まあ、ちょっと話それちゃうけど、うん、
はいはい、うん、はい、まあね、ということで、まあ、ちょっとアカデミー賞今年はね、うん、そういうことで、NHK さんの放送、うん、まあまあ、ぶっちゃけワウワウでやってた時より、
う
ん、やっぱり NHK 感が強くなってる感じ
は
ね、まあ、
それはしょうがないね、まあ、
そう寄せてはいましたけど、うん、はい、でただまあ初めて見るような人にとってはもしかしたら、うん、 こういろいろ解説がついてたりして、うんうんうんうん、あの分かりやすかったのかもしれないし、う
ん、生で見てたの、
あ生で見て録画したんだけど、
ね、NHK もちゃんと録画して
全部全部、はい、
ね、いや俺休んで見てんのかなってちょっとさすがにそれはないって言ってた
気がする、はい、いやでも僕あのデミムーアン実証してほしかったから
、あそうそうそうそうそうそうそうそうそうなんです
よね、もう多分無理っぽいよな、
うん、
なんて言ってもう一回来るかもしれないけど、
うんうんうん、
まあただね、あの裏の彼女が取るっていうのも納得だし、
いやそうなんですよ、うん、そうそうなんです、まあそうなんですよ本当に素晴らしい、あの、マイキー・マディソン、うんうん、素晴らしいです本当
ね、うん、
はい、
はい、
さあということで、はい、まあちょっとだけアカデミー賞を振り返ってみました、
はい、
まあそうですね、97回になるんでアカデミー賞もね、あと3年で100回になるわけですから、うんうんうん、まあ、どんな歩みをねしていくのかなっていうのも、まあ、注目だなとも思います、うん、
はい、
はい、では、まあ映画賞映画祭といえば、うん、まあ、3月、
うん、
もうこのこれもこの番組毎回言ってますけど高崎映画祭、
はいはい、
これもう今週ですね、3月20日明日明後日だ、
うん、
はい、からスタートします、
春分の日からね、
はいはいはい、から、3月30日まで、11日間ですかね、はい、
うん、
の映画祭です、群馬県高崎市で行われます映画祭になります、はい、で受賞式が23日曜日にあります、
うん、
これはあの、まあ、チケットも現在発売中ですし、
うん、
受賞式は、まあ、本当になんだすごい大きな会場であるんで、
はい、
まあ、売り切れちゃうってことはなかなかないんじゃないかなと思うんですけども、うん、これ受賞式も また面白いので、
そうね、はい、やっぱりすごい役者さんたち、まあ、監督さんたちも、ね、うん、そうだけど、うん、ドレスアップしてきてくださって、うん、まあ、あの本当のローカルではなくて関東近郊の地方都市に、うん、あんなに本なんかちゃんとした受賞式やってくって、うん、女優さんたちもめっちゃ気合い入ってきてくれる、うん、で受賞したことを本当に喜んでくれる、うんうん、というのは、まあ、残念ながら水戸ではできないことなので、うんうん、ぜひね、あの本当隣の県ですから、
うんうん、
あの東京でやるのとはまた違った感覚、うん、で本当のローカルともまた違った感覚、
そうですね、
も
う
高崎独自の、
そうですね、
あの感じがあるのでね、
うんうん、はい、でだからぜひもし、ね、行ける方は本当にちょっと見ていただきたいなっていうような、うん、映画祭です。で、その中でこれは前回の放送でもご紹介したと思うんですけども、
はいはい、
天谷座、
うん、
お家支配人、いや、うん、お家監督の映画、
はいはいはい、
光さす、
はい、
こちらの上映も決まっていまして、うんうんうん、さらに、うん、その後、まあ、監督登壇の、シンポジウムが開かれることになりました、
はい、
3月28日金曜日になります、うん、こちらが、時間が、ね、5時だったかな、5時から、5時スタートで、だから20分の作品なんで、
うん、
5時20分に終わるでしょ、終わりが18時20分になってるから1時間のトークイベントになってますね、
すご、
すご、
ね、あれ去年だっけ、あのプレゼン、あ違うか、あこれ映画祭じゃなくて行ったんだっけ、プレゼンみたいなの、
あそうそうそう、
あれはコミュニティ、ね、
シネマの会議、
の会議だから、
はい、はい、まあ、あの同じ会場でやるんですけど、
ね、
今回も、
でも今度は監督だもんね、
そうですに登壇して、で実は僕もその日行くことにしました、う
ん、おお、はい、
28金曜日、
はい、
で、おそらく登壇するかなって感じで、はい、なんかシンポジウムみたいな感じで、映画祭って立場で行くか、ミト、うんうん、プラスワンシネマプロジェクトで行くか、まあ、ちょっとははっきりはしてないんですけど、
そう監督のプロデューサー的な、
いや違う
後から出てく、売れると後から出てくるプロデューサーみたいな、あ
そうそうそうそうそうそう、俺もでもねその感じで行きたいなと思って、うさんくささね、そうそうそう、
結局この人何なのみたいな、
そうそうそうそうそう、そうでもそう見えなくもないなみたいな、
なるほど、
そうそれはそれで面白いなと、
まあまあまあまあね、うん、はいはい、
まあ、あのであの群馬のその映画祭をやってる人たちとか、
うん、
まあ、そういう、まあ、北関東で上映活動してる人たちを集めてシンポジウムをするっていう企画らしいんですよ、はいはい、町と映画っていう全体の企画の中で行われる、まあ、シンポジウムで、はい、 と。
じゃあもう、ね、はい、あれだよね、北関東のまだコロナの直前にやりたかったことが、
う
ん、ちょっとやってくれるみたいなニュアンスもちょっとあるんで、
そうそうそうそうそう、うん、そう、それちょっとまあ僕触れてこようかなと思
うんですけど、そうだね、あの時やりたかったけどやれなかったっていう、
はい、
流れちゃったもんねあれね、
そうそうそうそう、う
ん、まああれはしょうがないね、あの時だから、
はい、うん、水戸と高崎と前橋で、
そうそうそう、
あと
一応
栃木宇都宮も
そう入ってたんです、はい、うん、そうそうそう、ね、まあそうですね、
だこの町田映画というセレクションの中で、うん、この光さすが貴重上映っていう、うん、
ああなるほどね、
ベースになる作品として選ばれてるんですね、
貴重ってその
元にする調べ、
うん、あの、うん、大事な扱いという感じではなくてね、
元にする調べの方ですね、うんうん、まあ、ベース
そうね、ベースとなる作品として選ばれたと、
うんうん、はい、なのでまあちょっと平日のね夕方、まあ、こちらからなかなか行くのは難しいかもしれないですけどね、うん、まあ、
しかもいわゆる年度末なのでね、
そうそうそう、
そうなんですよ、ね、僕もちょっとこれは無理だなってことで諦めましたけど、うんうん、ぜひあの詳細なレポートをお願いしましょう、
ね、はい、ね、まあ、本当に駆けつけられる方はぜひね、
あれ、俺有給余ってんじゃなかった、場合によっては休みかもしれないよっていうか休まなきゃいけないかもしれない。
あ、なるほど。
ちょっとその時は調整させてください。はい、
はい、ということでね、まあ、高崎映画祭はこちらのホームページぜひチェックしていただくと詳細、まあ、のいろんな上映と舞台挨拶とかもさらにいろいろありますんで、ぜひチェックしてみてください、3月20日明日明後日からの、うん、スタートの映画祭です。
はい、
はい、じゃあ前半この辺までにしましょうかね、はい、よろしいですか。
はい、
はい、では曲に行きたいと思います、ではまあアカデミー賞の話しましたので、もうアノーラから曲をもうセレクトしました、映画アノーラから、オープニングでもう流れるめっちゃかっこいい曲です、Take That で Greatest Day。